哈利路亚。中村教団のお父さん、家の近くの教会に通って、で、礼拝に出ていらっしゃいましたけど、去年、今年でしたか、去年、洗礼を受けたのは、少し前ですよね、洗礼ね、受けられてね、お母さんはもうだいぶ前にね、受けていらっしゃいますけど、本当に家族が一人一人ね、こういうふうに、神様のもとに、神の家族として加えられていくっていうことはね、本当に素晴らしいことですね。先ほどご紹介した他にも礼拝に出ていらっしゃる方がいるので紹介したいと思います。緑のキリスト教会の方から佐田圭吾さん、歓迎します。それから伊達さん、ダヘさんですか。歓迎します。あと昨日ハッピーのクリスマス会に来たお友達も下に行きましたね。います？下に行きましたね。田島奈緒ちゃんと浅井琴葉ちゃん、岩富優里ちゃんと佐々木このかちゃんね、4人さっきいましたね、後ろにね。それでは今日の礼拝メッセージ取り次ぎたいと思います。今日は、クリスマス12月に入ったので、クリスマスのことも心に留めながら神様の恵みをお分かちしたいと思います。今大通公園で多分ホワイトイルミネーションが灯っていると思います。今年で35年目になると思うんですけど、で私雪まつりはね、もう相当半世紀ぐらいしてると思うんですけど、ホワイトイルミネーションってここ10年かそこらかなと思ったんで違ったんですね。もう35回目だっていうので、ずいぶん前からしてるんですね。で今年のホワイトイルミネーションはとりわけ綺麗なんだそうです。まだ行ってないんですけど、ね、行ってみたいなと思いますけど、あれ1ヶ月ぐらい、1ヶ月ちょっとぐらいしてますよね。で、1981年に1回目のホワイトイルミネーションで使った電球の数は1000ちょっとなんですよね。1000個ちょっと。ところが今年のイルミネーションの電球の数は83万個だそうです。なんとね、すごいですね。電気代も大変なもんだと思いますけど、だけど札幌市民が文句言わないのはね、やっぱりホワイトイルミネーションの魅力だと思うんですよね。雪まつりの雪像はね、非常にスケールが大きくてね、それなりに壮観なものですけど、だけどイルミネーションは美という点では、私は何か雪像よりも雪まつりよりももっと綺麗だなと思うんですよね。83万個の電球がね、いろんな色の電球がもう見事な造形をね、こう形作って、大通公園だけじゃなくて駅前通りからね、ずっとなんか3か所ぐらいでしてますよね。見事なもんだなと思うんです。で私たちこう特に寒い北海道の冬、もしイルミネーションが灯っていなければね、もう寒空ですよね。大通公園でも行きたくないですよね。もう寒くてね。だけどあれが灯ってると何かこうほんのりあったかいものを感じますでしょ。で光ってそうだと思うんですよね。光って私たちにこう温かさ、平安、ね、与えますね。例えばね、独身の方たちね、私もね、経験ありますけど、仕事帰ってね、で真っ暗に部屋に入っていく、なんと眩しいですよね、あれね。だけど電気をつけてね、ストーブつけると明るくなるとね、なんとなくこう気持ちが温かくなりますでしょ。でやっぱ光ってそういうねものだと思うんです。明るい、 っていうのは何か私たちの心を慰ませるものだと思うんです。で、今日はその光に関係することをね、一緒に話したいと思う、考えてみたいと思います。で、今日のタイトルは命の光キリスト、命の光キリスト。今日の聖書の箇所ご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書1章の1節から5節ですね。ヨハネの福音書1章の1節から5節。はい、じゃあご一緒にお読みしましょう。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。有名なヨハネの福音書の最初の、ね、ところですね。で、言葉って書いてあるのは、これは原文はギリシャ語ですから新約聖書なんで、ロゴスですね。皆さん知ってるようにロゴス、ね、ロゴスっていうのは理性とかね、まあ、真理とか言葉とか、そういう意味がある、ね、そういうロゴスという言葉ですね。まあ、ここでは言葉と訳してますね。言葉、言葉っていうのはとてもこう聖書的な訳し方だと思います。ヘブル的っていうかね、ヘブル語的というか、真理って訳すとちょっとギリシャ風的な感じがしますけど、だからあえて多分ね、ヨハネの福音書、まあ、新教の訳は言葉、ね、まあ、新教の訳っていうかこういうそういうふうに訳したと思うんです。言葉という真理って言わないでね、あるいは理性とかって言わないでね、言葉、神様の言葉ですね。言葉のうちに命があり光がありね、書いてますね。で、今日私、2つのポイントをお話します。2つのポイント、まず1つ目のポイントは何かというと、神様が一番願っていること、神様が一番これが大切だと、これが大事だよっていうふうに言っていらっしゃること、そのことが一つで、もう一つは命の光はキリストだっていうことです。で、最初の神様が一番願っていること、一番神様が大切だというふうに思っていらっしゃることを話しますけど、ルカの福音書2章の14節を一緒に読んでみましょう。ルカによる福音書2章の14節、はい、糸高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。これはとてもね、素晴らしい言葉なんです。で、この言葉が神様がね、一番願ってることです。これが、この言葉がっていうか、これがね、糸高きところには栄光神にあれ、そして地には平和御心にかなう人にあれ。神様が何よりも一番願っていることはこれですね。このことです。ここに2つのことが書いてますね。1つは何かというと、神様に栄光があるように。で、もう1つは人々に、人に平和があるようにって書いて、まあ、御心にかなう人にって書いてますけど、とにかく神様に栄光があるように、そして人に平和があるように、神様が一番願っているのはこれです。これがね、一番大事だっていうふうに私たちに伝えているメッセージなんです。で、これは何の時に言われたかというと、それはイエス様が生まれた時です。イエス様が誕生した時に御使いたちがね、天の軍勢が来て、そして御子の誕生を祝った時に歌われた歌なんです。賛美なんです、ね、天の軍勢によって、天使たちによって、 糸高きところに栄光が神にあるように。ああ高いな。地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。ちょっと風邪ひいてますけどね。まあまあです。これがね、神様が一番願ってることなの。糸高きところに栄光が神にあるように。そして地には平和が御心にかなう人々にあるように。神様に栄光、それは神様に一番ふさわしいことなんですね。神様何を求めるかというと栄光だけです。求めてるのは、そんな高慢なってそうじゃないですよ、ね、なぜかというと神様は万物の創造者です。すべてのものを作ったんですから、作られたすべてのものが神様に栄光を期するのは当たり前ですね。だから神様は何も他に求めてない。だって求めるものないですから、私たちには、ね、何か出してもね、そんなものは私は持ってるね、みんなそうですから。何を求めるかというと、神様は被造物が創造主に対して栄光を期すること、つまり恐れ敬い崇めることです。それしか求めません。神様はそれしか求めようがないです、私たちに対してはね。だから神様は何を求めていらっしゃるかというと栄光ですね。私たちが栄光を返すこと、神様に栄光を捧げること、心からの礼拝を捧げる、それしか求めてません。それは神様にふさわしいことですね。で、被造物である私たちができる最高のことです。それはこれ以上のことはできない、私たちにはね。だから神様が求めているのはこれなんですよ。まずね、栄光を求める。フランスに、パリにベルサイユ宮殿ありますね、私見たことはないですけど、本当は行けたんですけど残念ながら行けませんでした。今からね、25年ぐらい前に私一人でね、ヨーロッパとアメリカを旅行したことがありました。まあ、旅行って言っても私費で行ったんじゃなくて、これ、ね、札幌市に、ね、海外研修という研修があってね、前にも話しましたけど、なんとね、一人80万もらえたんです。80万円。それで、審査を受けて通らなければいけないんですけど、私の審査を受けて通ったんです、ね、それで、行きました。一人でね、ヨーロッパとアメリカ1ヶ月ちょっと で一番最初に行ったのはドイツ行ったんですけど、ドイツからねフランスに行こうとした。ところがドイツで旅行のトランクがなくなっちゃったんですよね。でトラブルが起こって、で2日ロスしました。行ったり来たりしてね。で私英語で初めてで怒ったのはあの時でした、ね、その係官にね英語でガーって怒りました。もうねだけど見つからなかったのその時ね。でも本当はドイツからねフランスに行って、フランスで2日過ごすつもりだったんだけど、行けなかったんですよね。ロスして行ったり戻ったりね、確かめるために。もう仕方ないからドイツからフランス行かないでイギリスにね直接行きました。本当はドイツフランスイギリスって行くんだったんです。だからフランスに行けなかったんで、ベルサイユ宮殿行けなかったの。ベルサイユ宮殿見れなかったんですよ、ね、ルーブル美術館とね凱旋門とベルサイユ宮殿、この3つ見ようと思ったね、フランスで。だけど行けませんでした。ベルサイユ宮殿っていうのは、これは17世紀に、まあ、ルイ王朝の豪華絢爛な、ね、栄光をまさにまざまざと見せつける、そういう建物です。ルイ14世っていうね、太陽王と言われた、すごい巨大な 権力を持った栄光のフランスの王様が作ったね、そういう宮殿ですね。部屋の数はね、700以上ある、700から1000ぐらいあるんじゃないかって言われて、ものすごい、ね、立派な宮殿なんですよね。ものすごいお金をかけて、でそれは何のために作ったかというと、ルイ14世の権勢を見せるためです。栄光です。ルイ王朝の栄光の象徴なわけですよ、ベルサイユ宮殿は、ね、それとして建てた。だから王様は臣民から民衆から何を求めるかというと栄光です。自分の栄光を堅持するためにルイ14世が建てたベルサイユ宮殿、これがフランスの栄光の象徴、ルイ王朝の栄光の象徴、ね、で建てたんですね。だからまあみんなそうだと思うんですよ。王様ってね、栄光を受けたいんですよね、国民から臣民から。日本の国家は君が代でしょ。で要するにあの君が代はね、いわば他の国から言うと王様である、天皇が臣民から、ね、こう受ける参加です、ね、だからみんな今のね現代の人たちはそういう教育されてないので嫌がる、ね、君が代歌わないとかね、歌えとか歌わないとかねいうことになる。まあ王様に対する参加ですね、要するに。まあそれはともかくとして、本当にこう王様の立場にある人は栄光を受ける、栄光を受けたい。神様に対する栄光は本物の栄光ですね。人の栄光は時が経てば廃れていきますね、永久には残りませんね。だけど神様に対する栄光、神様の栄光は永遠のものです。だから栄光を私は受ける、聖書に書いてます。私は何者にも誰にも栄光を与えないって書いてますね。受けるのは私であるって言ってます。神様が栄光を受けられること、私たちが願うことで、クリスチャンたちは全ての栄光を神様にいつも返す、自分が栄光を取らない、まあ、人間が栄光を取るってことは、ね、人間は光栄を、ね、受けようとしますけど、だけど光栄とか栄誉とかね、そういうものを取るんじゃなくて神様にお返しする、それがクリスチャンの信仰ですね。神様に全ての栄光をお返しする、賛美、力、勢い、良きものすべては神様あなたのものになります、ね、私はあなたにすべてのそういう良きもの、栄光をお返しします、ね、神様が望んでいらっしゃることです、の一つですね。で二つ目に書いてあるのは何かというと、地に平和、人に平和、ね、書いてます。神様は私たちに平和を与えようとされています。神と人との平和、まずこれが一番基本です。神様と人との平和が回復する。神様がもちろんね、私たちに対して平和を与えないとしてるんじゃなくて、私たちが拒んだからです。罪を犯して神様から離れたからです。だから神様との間に罪の断絶が起こったんですね。だから平和な関係ができなくなってしまった。で神様は私たちと、私とあなたの間、あなたたちの間に平和が回復するようにと願っている。そして神様と人の平和がちゃんと回復したら、人と人との間の平和も回復していきますね。まさに十字架ですね。縦の平和が回復し、そして横の平和が回復していく。神様が私たちに願っているのは平和。みんなが神様のもとに平等でね、 みんなが神様のもとに同じ価値あるものとしている神の家族、兄弟姉妹である、そこには争いはない、妬みはない、そのみはない、攻撃し合うことはない、傷つけ合うことはない、偽りはない、ね、みんな神様のもとに平和である。神様がこれを願っていらっしゃいますね。ヨハネの福音書のさっきの一章の一節をちょっと見ると、ヨハネの福音書、ヨハネの福音書の一章の一節を見ると、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったって書いてますね。で、この、一節、一章の一節に神っていう言葉が二つ出てますね。言葉は神と共にあった、言葉は神であったって二つ出てますね。で、よく考えてください。前の神と後ろの神は違いますね。違うことを言ってる、分かります？なぜかというと、言葉は神と共にあったんですよ。そして言葉は神であったって書いてますね。だから言葉は神であった、つまり言葉という神と、ね、神と共にある言葉だからちょっと分かりますか？違うこと分かりますか？分かりますね。これはどういうことでしょう？言葉は神と共にあったっていう前の方の神は父なる神ですね、これは。そして後ろの言葉は神であったっていう後ろの神は子なる神です。で、違うこと分かりますよね。だってそういうふうに違うように書いてあるから。ギリシャ語の聖書を見ると、ギリシャ語の文章を見るとこういうふうに書いてます。言葉は神と共にあったっていうふうに書いてある神にの前にはギリシャ語のトンというね、定冠詞がついてる。定冠詞が、そして後ろの方の神って言葉には定冠詞はついてない、冠詞がついてないんです。で、神と共にあったっていうのは、まあ、英語的に言うと with the God、ね、with the God、定冠詞だから the だね、トンは with the God って書いてますけど、 God はもちろんね、神々の神じゃないから大文字ですよ。唯一の神様はいつもどの文章の中でも後ろでも全部大文字ですね。全部唯一の神様ですから。で、変でしょ、普通は文章的に変なんですよ。 With God でいいんです、ね、だって唯一の神様は大文字で書くんだから、お一人しかいないんだから With God でいいはずなのに、ギリシャ語の原文は With the God っていうような書き方をしています。つまり何かというと、それはね、その神と共にっていうんじゃないんですよ、っていうような意味じゃないと思いますね。そうじゃなくて、ザという言葉は英語のザもそうですけど、まさにとかっていう副詞のような意味で使うこともあります、ね、ザベストとか最もとかっていう、そのザと、ね、それから、まさにっていう、だからまさに神様と共にあったというような意味合いだと私は思ってるんですよね、思うんですよ、ね、で、その言葉がまさに唯一の父なる神様と共にあった、そしてその言葉は神であった。そっちの神には定冠詞がついてないので、神様と同じ本質の神であったっていうことです。子なる神は神様と同じ本質の神であった。すごいすごいんですよね、この。で、言葉っていうのはもちろんこれは、ずっと読んでたら分かりますけど、イエス様のことを言ってますね。ずっと読んでたら分かりますけど、この言葉は初めに神と共にあった、 万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは一つもない。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。でずっと書いて、ずっと後ろの方に読んでいくと、言葉はイエス様のことを言っていることがよくわかりますね。ちょっと創世記の一章の一節から五節とちょっと比較してみます。はい、いいですか。はい、ここにありますか。ちょっと見てください。ここに。この、ヨハネの福音書の一章の一節から五節と、それから創世記の一章の一節から五節、これをね、こう比較しながら見てください。比較しながら。こう見ると、とてもね、興味深い。非常に興味深いんです。ここに、ずっと見てみると、この福音書、ヨハネの福音書、はじめに、創世記はじめに、ね、そして、ずっと書いてある。万物は言葉によってなった。万物はなったんですね。言葉によってなった。できた。ね、創造された。天地創造された。天地は万物ですね。万物は創造された。そして闇があるでしょ。これ上の方にも暗闇がある。そして光をあれって光ができた。光が暗闇の中で輝いている、ね、光がありますね。で、ここに、神も出てきます。神様も出てきますね。だからこう見てみると、創世あヨハネの福音書の1章の1節から5節までと、創世記の1章の1節から5節までとはパラレルですね。ヨハネはこのヨハネの福音書の1章から書き起こすときに、この創世記のね、一章の一節から五節のことが心の内に浮かんだと思うんです。イエス様の永遠性とかね、それからイエス様の偉大さを語るときに、何から語り始めたかっていうと、創世記のところから思い起こして、多分福音書を書き始めたと思うんですよ。イエス様はそういう方なんだよってね、いうこと。そしてその方は神様の理性であり真理であり、そして神様はご自身の言葉である。光をあれと言われた時に光ができた、ね、神様の言葉は創造の力を持つんだ。その創造の力を持つ方、つまり命のある方、その方がイエス・キリストですよということをヨハネは言いたかったんですよね。だからこのように創世記の最初の言葉と本当にこう似てるようなね、そういう、書き出しをして、ヨハネの福音書を書き始めたと思うんです。この方が命の光として来られたイエス・キリストなんですね。私たち、本当にこの方がね、この地に平和をもたらす方であること、本当に感謝したいと思います。私たちこのイエス様を信じている人たちの中に、神様が平和をもたらしてくれた、神と人との間の平和をもたらしてくれた、そして本当の意味で人と人との間に平和をもたらすことができるんだと教えてくれたのを感謝したいと思うんですね。神様が私たちに与える平和というのは、それは私たちの心の内から生まれてくる平和ですね。世界の中で平和を作り出そうとすると、政治の力や経済の力やね、つまり力によって生み出そうとすることしかできないんですよね。政治家がしたりするのは、アメリカで新しい大統領が、当選したので、これからね、この政治を行っていくと思います。トランプさんが、でトランプさんは、保護主義という、ね、考え方政策を取ると言われてますね。アメリカ第一主義なので、アメリカに 裕福になる、アメリカが富栄えることについては一生懸命やってね、そして他のところにこう関わっていくことを控えていく、ね、アメリカを保護するんだよ、その保護主義、ね、で昔、モンローという大統領がね、アメリカに生まれた時に第何代目、5代目かなんかぐらいの時に、モンローという大統領がアメリカを守るために保護政策を取ったことがあるんですね。モンロー主義と言われるんですけど、で、まあ、そのようなアメリカを守る、アメリカを第一にするっていう政策を取るんじゃないかって言われてます。で、そのモンロー主義の政策は第二次大戦以降は自由貿易主義というね、いろんな国とね貿易をしながら、お互いにお互いをこう豊かにするためにするためには、ね、お互いに持ちつ持たれつでしなければいけない、ギブアンドテイクでいかなければいけないっていう、それは自由貿易主義ですね。で、今の世界はそうです。だけど保護主義は自分の国を守るっていうことにするなると、他の国とねあんまり取引したくないね、不利な取引は。だから、物を輸入するときも関税をたくさんかけってね、入ってこないようにするとかっていう、からまさに保護主義的な政策なんですよ。だから、TPP 反対するのは、関税が撤廃されると自由に入ったり出たり入ったりするわけですから、いうことなんですよ。で、それはね、アメリカが今までね、世界の警察と言われていて、で言ってみればアメリカのこのイデオロギーというかね、自由主義のイデオロギーというかね、それを本当にこう世界のスタンダードなものの考え方にするような政策を取ってきました、ね。だけど、それは終わるっていうわけね、保護主義を取ることによってアメリカがうちにこもっちゃう、ね、終わるというふうには、まあそうなるとどうなるんだってい こうパニックが今起こってるわけですけど、でそれはね、力による平和を作り出そうとする人間の試みですね、まあ、いろんな試みを人間はしてるんです、この宇宙の地球の中でね。で、その力によって平和を生み出そうとする試みですね。こう形が変わってもですよ、いろんな形に変わっても人の力によって平和を生み出そうとする。だけどそれは実現できないんですよね。本当の平和は神様から来なければいけない。そしてそれは外側の制度とか形を作ることじゃなくて、私たちの心の内側から生まれてくるものでなければいけない。イエス様はそれをしてくださいました。イエス様は一人一人の心の奥深くのところから平和を生み出してくださる。なぜならば一番根本的な神と人との平和を作り出すために救い主を橋渡しとして仲介者として、ね、送ってくださったからです。神と人との間の隔たりを埋めるために、仲介をするために救い主を私たちに与えてくださった。だから神様と人との間に平和が生み出される、一番根本的なところが解決される、ね、そして人と人との間に平和が生み出されていく。神様が私たちに願っていることですね。神様に栄光があることと、そして私たち一人一人の人間の中に本当の平和というものが生まれるようにですね。イエス・キリストはその平和を与える命の平和の君としてね、来られた。平和の君として来られた、ね。感謝ですね。さて、命の光、キリストということですけど、神様が私たちに命を与え、そして暗闇に光を与えるためにイエス様を与えてくださった。聖書は私たちにイエス様を紹介しています。この地上に罪が起こって、 サタンが私たちを欺いて神様に反逆させて罪が起こってから、サタンは一生懸命働いてます。自分の終わりの日が近い、イエス様が再臨されて、そしてこの地を滅ぼすときに、サタンは終わりを迎えていきます。でその日が近いことを知ってるので、一生懸命サタンは働いてますね。アダムとエバがサタンに騙されて以来、ずっとサタンはこの地を支配して、支配するため働いてますけども、自分の終わりが近いともう躍起になって私たちに働いているんですね。クリスチャンに対してもその信仰をやめさせるように働きますね。そしてクリスチャンでない人たちは本当の神様を信じないように働く、惑しを送り、そして自分の利益だけ求めるように、物質的な欲だけを求めるように働く、またニューエイジのようなね、いろんなそういう間違った思想とかね、文化とかそういうものをもたらして混乱させる、またオカルトとかまじないとか、そういうこう霊的なね、誤った世界に私たちを導くような、そういうこう惑わしを送る、まあ、いろんなことをしているわけです。その惑わしをするサタンの働きが一生懸命活発になっていくと、同時に神様もこの終わりの時代に向けて一生懸命働いているんですね。祈りの家がどんどん起こされている、祈りの音が起こされている、それは本当に目覚めてね、神様に叫び求める人たちが起こされているということですね。終わりの時代が近いから、本当に目覚めて神様に立ち返らなければいけない、この世界が。そのために神様働いてください、神様見て動かしてくださいってね、祈ってる、そういう生徒たちが起こされているということですね。そういう人たちを神様は用いて、そしてサタンから奪い取ろうとしてるんですね。サタンの囚われ人たちを奪い取ろうとしている、まあ、激しい戦いが起こっているということです。使徒の働きの26章の、まあ、開かなくていいですが、18節というところに、よく見るところですけど、暗闇から光へ、サタンの支配から神の支配へ立ち返らせ、ね、書いてますね。まさに暗闇の世界から光にですね、サタンの支配から神の支配に私たちを立ち返らせる、そのためにイエス様が来られて、そして生徒たちが世界中に送り出される、ね、その宣教をするために、使徒の働きにそう書いてますね。だから本当にこの時代はもう終わりの時代、本当にイエス様が再臨されることが時が縮まっている、近い時代だということです。私たち本当に覚えたいと思うんです。神様が一番願っていること、神様に栄光があり、この地に神の平和が訪れる、そのために使われてられた命の光であるイエス様、私たちに誠の命を与えて、暗闇の中にいる私たちに光を照らす、そのような方としてイエス様を使わされたことを、ね、覚えたいと思うんですね。昔教会で、このようなことをしてクリスマスを祝ったと言われています。それは、4つの薄紫色のこのろうそくに一つ一つ、火を灯して、第1番目のろうそくは何かというと、希望の灯火と言われた、まあホープですね、希望の灯火。そして2番目の灯火は平和の灯火と言われていました、ピースですね。そして3番目の灯火は喜びの灯火、ジョイで、 4番目の灯火は愛の灯火、ラブ、ね、言われたと言いますね。で、4つあるということは四方です。四方つまり全世界のことを意味しています。全世界に光が照らされていくんです。このような希望の灯火が、そして平和の灯火が、喜びの灯火が、そして、この何ですかね、愛の灯火が、ね、照らされていく。で、この4つの灯火の真ん中にですよ、真ん中に大きな、ね、真っ白いろうそくが置かれて火が灯されました。純白のろうそくです。大きな、で、その真ん中の灯火に火が灯されて、そしてその光が4つの灯火をずっとね覆っていくというかね、こう外側に向けてその光が押し出されていくわけです。真ん中の光はイエス・キリストを表していると言われました。何かこう象徴的ですね。非常にこう予言的な、ね、いうふうにも思いますね。そうですね、イエス・キリストが世界の中心にあって、神様がそこから私たちに祝福を与えようとして光を灯されていく。そこには平和の灯火があり、喜びの灯火があり、希望の灯火があり、そしてまた愛の灯火がある。そして真ん中に命の光であるイエス・キリストがいらっしゃって、そこから清い光が四方に向けて照らされていく、ね、そのようにしてクリスマスの時に昔教会はね礼拝を捧げたというふうに言われます。私たちもこの希望の光である、命の光である、愛の光である、喜びの光である、イエス様が与えるこれらのものをね受けましょう。一人一人ね、このクリスマスの時に、それは神様が一人一人に与えようとされている恵みのメッセージです。私は受け取ることができない方はいません。そういう人はいません。みんなその神様からの恵みのメッセージを受け取ることができます。そしてそれを、これは私に与えてくださった神様からのメッセージだと受け取った人は、イエス様が与える救いに預かることができます。命の恵みに預かることができます。どうぞこのクリスマスの時は最大のチャンスですね。神様が世の人々に語っておられる、そのような恵みの時です。だから拒まないようにしましょう。これを通り過ぎさせないようにしましょう。しっかり受け止めましょう。私に与えられたものだと受け止めましょう。皆さんに本当に祝福がありますように。一言お祈りします。ハレルヤ、主の御名をあがめます。クリスマスの時期が始まってます。アドベントは11月27日から始まりました。24日までの1ヶ月4週間どうぞ神様が豊かに豊かにこの時を祝福して、そして命の光、平和の君、また喜びと希望と感謝と愛と平和の君であるこのイエス様を私たちに示しておられます。この方を救い主として受け入れて、救いをいただく幸いなお一人お一人となられますように、どうぞこのクリスマスの時を祝福ください。今日受け止めたこのメッセージを自分のものとされますように、そして確実に救いをいただくお一人お一人となられますように、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返るお一人お一人となられますように感謝し、主イエス様の御名によって 祝福してお祈りいたします。アーメン。